西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。7月の西宮徹底解剖は、西宮歴史調査団の過去現在未来と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の氷谷和子さん、そして西宮歴史調査団の皆さん、今日は3人のメンバーの方に来ていただいています。ということで、氷谷先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はあの調査のいろは2、はい、ということで、橋梁と流土水というね、はいはい、この2つのグループを。
そうですね、はいはい、実はこの橋梁班っていうのが、あの一番最初にあの平成18年からやりましたっていうふうに言ったんですけど、一番最初の時からある班なんです。11年ずっとやり続けている、はい、まあ、メンバーは変わってるんですけども、はい、ずっとある班で、であの流土水班は、3年前にできた少し若い班で、はいはい、一番の古手とですね、ちょっと若い班とか今日お話させていただくということになっております。
もうじゃあもう全てがなんかね、はい、歴史が網羅されてるって感じの線 で、ね、ではないですが、じゃあ一番古い班からまずはご紹介したいと思います。はいはい、
今日あの橋梁班でお話しいただくのが小西定一郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
橋梁班、橋ですよね、
はい
はい、どんな風に橋をご調査なさるんですか。
市内のにある橋すべてを調査します、はい、ただし名前がないとどの橋か分かりませんので、うん、名前がついていて、しかも親柱というものが存在している橋を対象に調査しています。
親柱って どんなもんなんですか。
あの橋の上に、あの皆さんご存知の欄干はご存知と思いますけど、欄干の両端にある柱を親柱と呼んでます、はい、うん、それで通常一つの橋には4本あると思います、
はい、そうですね、はい、はい、でそこにこう何々橋とかって、
そうですね、名前が書かれていたり、川の名前、橋の名前、
うんうん
うん、かけられた年月日とかが書かれています。
はあ、じゃあこれはとても重要な、
そうですね、我々の対象としては非常に重要な
親柱。
そうですね、
はあ、じゃあそのサイズであるとか、いろいろ書いてある言葉とかっていうのを全部調査なさる、はい、ということなんですか、はい、名前のある橋っていうのは、まあ、分かりやすいですよね、
はい、
ね、
ただしですね、あの現地へ行くと名前のない橋も少なからずあるんです。地図には載ってるんですけどもね。だけども地図に載ってると、それは調査の対象として、うん、あの一応調査を
ピックアップなさって
ピックアップされしますね、う
ん、結構たくさんありますか。どれぐらいあります。
おおよそ1000箇所あると思います。はい、
調査対象
西宮市内に
1000もあるんですか、はい、
それが調査団です。
ちょっと待ってください、大変ですよね、もう1000箇所。これ具体的にどういう調査をなさるんですか。
橋の記録を順次していくんですけども、うん、まずは橋の様子が分かるように、うん、数箇所の方向から写真を撮ります、うん、次に記録用の調査カードにあの筆記していくんですけども、橋の名前、うん、河川の名前、架けられた都市、橋のある場所、橋がある道路の名前、その道路の状況、欄干の状況、親柱の状況、それから橋の名前の板と書いて橋名板というものがあるんですけども、それが親柱に、まあ、 はめ込まれている場合が多いんですけども、うん、その文字を記録していきます、
うん、はあ、たくさんチェックしなきゃいけないポイントがあるんですね。でもなんで道路の状況、これもいるんですか？
道路の状況、まずその橋にがかかっている道路は車専用なのか、うん、人も車も走るのか、
なるほど、
人歩道橋なのかということを、はい、明白にしていってます。
うーん、そういったものを全部チェックして、はい、でそれを一旦持ち帰って、もっとそのかかってる場所とかそういう細かいことっていうのは、その現地でいろいろ調べて書かれるわけですか？持ち帰って調べて、
持ち帰って前輪の地図とかでですね、はいはいはい、橋の、うん、我々が決めてるのは右岸上流側の地名を、うん、橋の位置というふうに取り決めております。
右岸上流。
はい。
はい。っていうのは、川上から川下に向かって見て、
右側が右岸です。
右岸。
はい。はい、だから右岸の上流側のコーナーの地名を、うん、地名地番をその橋の場所と住所というふうに、うん、取り決めてます。
なるほど、川には住所がないんです
か？川の上でないですから、
ね、だからその川の右岸のなんとかっていうと、もうそれでも場所がきちっと特定できると、
う
ん、
そうですね。
はいやいや、いろいろ大変なね、ご苦労をなさりながら調査もしてらっしゃるんだと思うんですけど、調査して、まあ、いろいろ分かることの中でどんなことがちょっと印象残ってらっしゃいますか？
まあ、近年になってかけられた橋は多いんですが、うん、昔からあった橋もかなりあると思うんです、でオリジナルの橋はどんな形をしていたのかなと想像するのは楽しいことなんです、
うん、
で地図には名前が書かれてるんですけども、実際現地に行ってみると親柱はなくって、うん、ガードレールの欄干だけの橋というのも、うん、少なからずあります、うん。しかも昭和20年代に架けられた橋はですね、うん、もう老朽化が進んでまして、架け直しが始まってます。その架け直しの時に親柱自体はもうちょっと取り外されてしまってですね、欄干に金属の銘板、金属プレートによる銘板に、変わっている橋が、だから趣のあるものが少なくなってきたので、うん、橋の調査を早くしないといけないなというふうに思う。
確かにそうですね。
それと川については北部、西宮市の北部と南部ではですね、少し違いがありまして、北部の方は、まあ、数が少ないこともありますが、山もあってですね、川の名前がそれぞれに明白についてることが多いんですけども、うん、南部は、まあ、作られた川も多いんで名前のない川がかなり存在してます。
そうなんですか。
しかも地下といいますか、地表に出てない、
ちょっと暗渠みたい
になって、暗渠になってる橋も多くてですね、調査してる段階でこの水はどこへ流れてどこにたどり着くんだろうかわからなくなってしまうということもあるようです。
まさか川に潜って
できないですからね、
その行方をというわけはいかないですもんね、はい、でもいろいろ調査なさってると面白いことにも出会われるのではないかと思うのですが、
面白いと言いますか、私自身が好きなのかもしれませんけども、明治時代、またそれ以前からあるような橋はですね、その時代の環境にあった名前を、環境といいますか、その 地にちなんだ名前が付けられていると思うんです、うん、はいはい、宿川駅の近くにコオロギ橋という橋があるんですけど、
ありますね、
はい、このコオロギの意味は神の宿る木、コオロギの、うん、木があった近くの橋という、
うん、そういう意味なんですか、
みたいですね。まあこれ都に乗ってた話なんですけど、
あ、そうです、はい、いやずっとあの辺にコオロギがよくいいのかなと思って、コオロギが出没じゃない、
コオロギですね、
あ、だからああいうか、金遣いになってるんです ね、
そうですね。
私はこれコオロギの旧金遣いと思ってました。違うんですね、いろんなこと分かります ね、
それと、まあ明治時代に、はい、クラクエの上の方に明晩温泉というのがあったんですけど、
あったんですってね、
それにちなんでと思いますが、はい、近くの宿川の上の上流の方に 明晩橋という橋があります。
じゃあそういう橋の名前からこういろんなことが、
そうですね、だから昔のことがですね、はい、こう忍ばれてというか、あ、振り返ることができてですね、楽しい調査になってます。
ああ、はい、そうなんですか。今何人ぐらいのメンバーの方でやってらっしゃ
るん
です
か。今約10名ぐらいですけど、毎年今変わると継続されている方も多いですけども、入られたり、抜けられたりして。
じゃあ何人かでこうチームみたいに組んでお出かけになるんですか、それとも一人が一つの橋を、大体は
一人が一つの
責任を持って。
そうですね、
それ橋梁派の特徴なんですか、
はい、大変ですよね、結構一人で黙々と、
その代わり気楽ですね。
行きたい時に行って。
そうです。時間の取れる時に自分自身がですね。
ねえ、なんかこういう形のレポートというかね、出すんですよっていうのを今日ちょっとお持ちいただいたんですが、本当に詳しくね、図解入りで。
そうなんですね。丁寧に綺麗に書いてくださってますよね。
ね、これは素晴らしいなと思うんですが、なんかいろいろ調査してらっしゃる中でエピソードってありますか。
エピソードは特にというか、私南部が、南部も北部もやったんですけども、ね、南部を調査していてほとんど困ったことなかったんですけども、はい、まあ、調査漏れとか、測り直すとかいうことが多々ありまして、南部ではすぐに飛んで、測り直しができるんですけども、はい、困ったのは北部でですね、車とかバスとか乗り継いでいかないと、はい、いけないので、調査漏れがあると非常に本人困ります、
調査漏れがある場合はもう一度お出かけになるということでしょうか。
何回か行きました。
何回か、はい、
それとですね、私ではないんですけども、山の中の橋の調査にですね、行かれた方で、今はイノシシの猟の時期だから入らない方がいいよって言われたこともあったそうです。
そう、間違って撃たれたりするかもしれないって、ね、怖いな。もうまさに命がけの橋梁調査。それをおよそ1000箇所ですか。
あ、みんなでね、
もう
8年10年に近く、
もう10年超えてますね。
あ、そうです。
どのぐらいはまだ残ってるというか。
いや、ほぼできてると思います。あとはまとめの段階。
そうなんです。今も橋梁班はこの一番最初にお見せした報告書、はい、あれを作るために今活動中という形。
ということはもうほぼ調査は終えられた、
はい、確認しているところです。
1000箇所、
はい、
ご苦労様でございました。本当にね。ということで、まずは橋梁班の小西貞一郎さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、続いては流度炊飯のお二人に来ていただいています。ちょっとご紹介を、
はいはい、では紹介させていただきます。流度炊飯、一番最初にもご登場いただきました高谷康彦さんと、はい、去年からご参加いただいております中田昇さんの2名の方にお越しいただいています。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
これ最初ね、流度炊飯何それって私思ったんですけど、流が吐く水ですよね。これ何なんですか。そうですね、
流度炊というのはですね、はい、消防用の、まあ、道具ですね、はあ、で1720年頃にオランダから、もたらされまして、はい、でまあ、四角い箱の上に柱が立ってましてね、で長い横木というか腕木が取り付けられています。ちょっと想像が難しいんですけども、
確かにね、今ねちょっと写真を見せていただいてて、私はあーって分かったんですが、ラジオ聞いてらっしゃる方はうんって思われるかと思うんですが、これどっか行ったら見られるんですよね。
はい、どうぞ言ってください。
今ね、山口町の郷土資料館に行かれれば展示されてるんですけど、ね、
そうなんですか。じゃあぜひ見てみたい実物をっていう方はね、
玄関入ってすぐにあります
から。そうですか、はい、ぜひお出かけいただきたいと思いますが、その流度炊を研究してらっしゃる、
まあ、それを、まあ、使うときはその横木をの両側に人がつきましてね、はい、シーソーみたいに左右でギッコンバッカになって、
はい、
で水を飛ばすというような形になってまして、その水がその四角い箱の中に入ってるんですけどね、
はい、
で柱の上の方に、放水筒というか筒がありまして、はい、そこから水が 飛んで出ます。
それがこうちょうど竜が水を吐いてるみたいな。
そうですね、ちょうど水が入ってる。
マーライオンみたいな感じですか。
そうですね、あの、はいはい、神社に水、うん、あの手洗うところで水が入ってますね、
はいはい、あんな感じ
あれほどちょろちょろじゃなくてもっとピッと飛びますけど、
ピュッと飛ぶやつ、
一応 それがまあ流土水と言ったり、うん、雲流水、雲の流の水と言ったり、はい、万流水、万の流の水、うん、なんかいう名前でも言うこともあります。
それを、ね、調査してらっしゃるのが流土水班、はい、今何人いらっしゃるんですか。
今全部で8人おりまして、で資料館の学芸員の人が2人、はい、一緒に今活動していると。
そうなんですか。です、ね、これはあの流土水だけを、その機材機器みたいなものだけを調査してらっしゃるんですか。いや、
それだけじゃなくて、要するにあの消防の道具といいますかね、はい、それを基本的にやろうと、
うん、
まあ最新式ではない伝統的な消防の道具、うん、
なるほど、
それを調べようというのがまあ大きな目的で、うん、まあ、一番の目的はまあ、はい、メインはその流土水なんですけども、はいはい、あの火の宮倉見たり、
はい、
繁昇とか、うん、纏いとかね、
はい、
飛び口なんかもありますね。それからあとそういう反転なんかの衣装類とか写真なんかも一応調べてます、
う
ん、
はい、そうですか。
消防団の倉庫とか、
うん、
それからお寺、
はい、
個人のお宅で資料館、先ほどの資料館なども調査対象があったら、まあ、どこでも行きますと、まあ、
いろんなところに、ね、残されているんでしょうけれども、でもこの流土水班が生まれたのはね、ひょうたにさん、はい、結構最近とおっしゃってました、は
い、若いんですね、
はい、
約3年前から、はい、スタートしています。
そうですか、はい、じゃあそこをまたその前からね、高谷さんはもう最初から活動してらしたわけですから、いろんな班を巡って今回流土水班ということで。
そうですね。
で中田さんは割ともうこの流土水班が生まれた時からの、
はい、いや私はもう昨年の4月から、
はい、
調査団に参加させていただきました、
は
い、
そうなんですか、はい、流土水班を選ばれた理由というのは何かあるんですか。
あの先ほどもありましたように27年の4月から、うん、まあ、流土水の調査が始まったということで、私も全くの素人でありますので、うん、まあこれぐらいであれば自分でもついていけるかなという感じで流土水班を選ばさせていただきました、
うん、は
い、
そうなんですか。さあ流土水班ね、いろんなことをねやってらっしゃるんだと思うんですが、これあの消火に、高谷さん使われるようになったっていうのはいつ頃からのことになるんですかね。
まあ、あの消防の組織といいますかね、うん、それがまあ、整備されていったのはあの八代将軍吉宗の時代ですね、はい、あのテレビで時代劇であの暴れん坊将軍というのがあります、
はいはい、
あそこで恵みっていうのが、
はい、
あの頭っていうのが出てきますけども、
稲瀬でかっこいいですよね、
まあ、うん、あの時代ですね。できっかけがあの明暦3年といいまして1657年に江戸にかなり大きな大火がありましてね、振袖、うん、
はい、
火事という割と有名な火事ですけども、
はい、
まあ、10万人ぐらいが亡くなりました。
すごいですね、これは。
でそれ以降、まあ、防火帯とか、
うん、
避難所になる場所とか決められて、でまあ整備、まあ、あれが原因でまあ大きく整備されていったということで、
うん、
まあ、消防の組織としましては最初にその大名火消しとか、
うん、
常備消しのがあったんですけども、あのその後で一応町火消しというのが誕生しまして、それがあの恵みみたいなやつで、
はい、
色は48組が、
まあ、あったんですか。
できましてね、ちょっと抜けてるやつあるようなんですけども、でそれができたのが享保3年で1718年ということですね、うん、それでそれの、編成を命じたのは、うん、あの吉宗と大岡越前ということで、ちょうどその頃にオランダからあの持ち込まれてきた流土水を真似て作って、であのそれが町火消しに、うん、あの配備されたとういうことなんですけども、まあそんなに威力があるんじゃなかったようで、
はい、
2階の屋根まではちょっと届かなかったと ということで、まあ1階のあの庇ぐらい、あの辺まではまあ一応行っただろうというようなようですね。で、まあ当時の消火の主な方法というのは、炎症して燃えそうなところをまず壊して、で火が飛ばないようにすると
燃え移るのを防止して、
防止するという破壊消防というのが主な手段だったようです。
そうだったんですか、まあ、こういったその江戸のシステムみたいなのが、まあ、それぞれ日本全国のいろんな町にもじゃあ浸透していったっていうことになるんでしょうかね。
まあ各地域にも多少あったんでしょうけど、まあ江戸の組織が割と有名とそうです、ね、いうことですよね。
でも西宮でもこうやってね調査なさっていろいろ出てきているということは、多分そういうシステムがこのね、はい、西宮のあたりにもあったということだと思うんですけど、はい、これいつ頃まで使われてたんですか。
明治になってからまあ近代消防といいますかね、はい、消防組織も近代化されまして、ヨーロッパからは当時では割と最新式の蒸気ポンプというのが輸入されたんですけど、されました。
はい、
でまあ人の力で引っ張る割と小回りの利くドイツ式やつと、それから馬車のように馬が引っ張るという大型のイギリス式というのがあったんですけども、国産化が、それの国産化ができるようになったのが明治17年頃ということで、ポンプがその正式な消防の用具になったんですが、それ以降もまあ明治時代末頃までは地方ではまあ流土水がまあ使われたというか購入されてたようですね。そのまあ大きな理由はその最新式のその蒸気ポンプよりも流土水の方が安いからということのようで、
これポンプ高かったんですか。
明治23年にね、ポンプの販売の広告が残ってるんですよ。それに東京の消防本部指定のドイツ式のポンプの値段が、280円、まあ今の値段に価格にすると450万ほど。
お、結構しますね。
で同じ広告に流土水の広告が、同じ広告に流土水が出てるんですけども、それが1台22円50銭、
あれりゃ
で大体36万ぐらい
全然ちょっと勝負にならないという、
勝負にならないですねで、はい、ドイツポンプ1台分で流土水が12台ぐらい買えると
ねえ、だそっちの方が、それをたくさん配備した方がいいかなということもあるんですかね。
まあ、
すけど、
まあ、あんまり威力もないでしょうけど、まあ、値段がこれぐらい違ってましたね。
はあ、そうなんですか、はい、
箱の中にある水の量もそんなにたくさんは召喚するほどの ね、はい、うん、なんでなかなか難しいかとは思うんですけれども、
それまたこうバーッと足したりとかせなあかん、ね、ということだったんですかね、はい、この流土水のその、まあ、ポンプというかその流土水を持ってたのは、はい、町内とかなんかそういう単位で持ってたわけですか、はい、
なので今でもお寺とか神社とかに残されているのを調査されてるんです、
うん、あ、そうか、はい、別に個人で防火用紙みたいに家の前に置いてたってわけではもちろんないですよね。ね、そりゃそうですよね。この当時のやっぱりね、22円50銭は結構高かったでしょうしね。はいはい。あ、そうなんですか。じゃあその、まあ、町とか村とかが持っていたと。
そうですね。
まあ、はい、共有してたと。なるほど。いうことでしょうね。
で、これ今はもう西宮市内にはたくさん残ってるんですか。
今、まあ今のところ流土水班で調べたのは9台。はい、
9台、
調べてます。それで、うん、まあ、分かってるのが下大市にある永福寺というお寺に1台、
はい、
生瀬の上教寺、ここに1台、それから山口町の郷土資料館に2台、
はい、
で上山口の妙徳寺に1台、それから河原木の往生屋だった割と有名な岡本家、
はい、
ここに2台、
うん、
それと郷土資料館に2台あります、うん、で郷土資料館の方は残念ながら展示されてないんで、
はい、
西宮のね、うん、ですから先ほど申し上げました、見たいなということであれば山口町行ってたぐらい一番
がいつも、まあ、展示されてると。外に置いてあるわけですか。
あ、 郷土資料館の中の展示室の方に、
はい、そうなんです。まあ、大事なものですもんね。それは外には置いとけないでしょうけどね、はい、へえ、なるほど。じゃあ今も残っていて、その現存するものが見られるというの
は、はい、
ね、
そうですね、
ぜひぜひ
現地に行っていただいて、
は
い、あの結構あのお寺とかだと、あの建物の上の方に置いてあったりするので、はい、下ではなくて上を見ていただいて探していただけるといいかと思います、
そうなんですか、はい、さあ、まあ、これまでいろんな調査をなさってきたと思うんですが、割と新しく参加なさったという中田昇さん、どうですか、印象に残った流土水ってありますか。
あ、ちょっと先ほど名前が上がらなかったと思うんですけども、うん、神戸城学院さんも1台所蔵されておりまして、
どこにあるんですかそんな。
私は調査に、お邪魔した時に担当の方がこれですって、
はい、
ちょっと普段はどこに
閉まって
るとか、閉
まってるのかわからないですけどね、
クラシックのでもなんかいい感じの今写真を見せていただいてます か、
いいですね、赤い可愛らしい流動
性
ですね。
おー、そういった学校にもあると、
はい、
うん、
それで私先ほど申しましたように28年の4月に調査団にまあ参加させていただいて、うん、まあ、今まで5台の流土水の調査に参加いたしました、
うん、
でまあ、そのうち4台は木製でかなり大きなもので、
はい、
重量もかなりあって、
うん、
まあ、あの調査の段階でも、まあ、大人2人で抱えてやっと運べるっていうようなものなんですけども、
はい、
城学院さんが保存されてる流土水はですね、一部を除いて金属製で、あの赤色で塗装されておりまして、はい、非常にまあ小型化されてますね。それでその上に鉄製の車輪がついた台車がありまして、
うん、
その上に流土水が乗っていると、まあ、あの女子の学生さんでももしもの場合は移動可能かなと、
使えるようにちゃんと
ね、
ねえ、
ちょっと特殊で今まで私らが見た流土水とはちょっと違うというようなことで、まあ、あのこれもあの藩の人がおっしゃったんですけども、うん、赤くて小ぶりな女学生のようなポンプであるというようなことで、うん、あの印象に残っております。
そうですか、はい、今日は流土水班とそして橋梁班のね、皆さんにお話を伺いましたが、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
今週は橋梁班の調査している橋の箇所の数およそ箇所で、
もうそれがほぼ、
はい、
調査し終わったというからすごいですよね、はい、これは、はい、さあその箇所は何箇所、およそ何箇所だったでしょう。これが今日の問題です。ということでこれでクイズが出揃いましたので、先週先々週の答えと合わせてお寄せください。お待ちしています。さてこれで全部の班、
はい、
ね、一通りご紹介いただいたわけですけれども、
はい、
ね、
そうですね、10年やってるといろんなことがあるんだなと、こう4回、うん、あ3回ですね、まだ感慨深いものがありました、
はい、さあそして来週は4回目、
はい、
生放送ですので、
はい、
こういう活動があるの知らなかったっていう方もね、まあはい、ご質問とか、
そうですね、
今から参加できますかみたいな、
はいね、ぜひぜひあの年度の途中からもどんどんあの募集しておりますので、うん、はい、興味がある方はぜひ、はい、ご連絡ください
、はい、というわけで今日は、調査のいろはに橋梁と流土水ということでお届けしてまいりました。西宮市立郷土資料館学芸員の氷谷和子さん、そして橋梁班の小西定一郎さんと流土水班の高谷康彦さんと中田昇さん、どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。